皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は増税値上げは効いているです。増税になりましてですね、4月1日以降やっぱり、皆さんこう値段が高いってことを感じるようになりましたね。でしかもこのタイミングで値上げしているところも多くてですね、なんかやっぱり今までの感覚の買い物とはちょっと違ってきたんじゃないかなと思います。特に内税表示の場合ですね、レジで払う時のお金があっと驚くような高い値段になってたりするんですね。でこれなんか今まではまあ、そのあまり慣れずにですね、買い物していた人たちも今度その、内税のこの数字を見てどれぐらいレジで払うかなんとなくこう勘がつかめてきますから、そうするとぐっとですね、これ消費を絞るんじゃないかと思うんですね。私は今回の増税とかですね、値上げというのはなんか日本の消費者の生活に一つの大きな転機をもたらし始めてんじゃないかなという感じがするんです。もともとですね、日本のこの15年20年っていうのは値段を下げながら品質を落としていったわけですね。しかし今ですね、品質が変わらないのに値段が上がってるわけですね。これはやっぱり大きな変化だと思うんですね。例えば車なんかでもですね、30年前の車なら直して使えるけど今の車は直せないんだっていう話もよく聞きます。あるいは値段が安いと言ってもですね、中何入ってるかわからないような食べ物が多いと、そういうのが多くてですね、特に外国で作って持ってくるようなものは何だかよくわかんないことが多いですよね。ですから決して今のこのクオリティに、消費者たちは満足してたわけではないと思うんですね。あるべき水準っていうのがあって、それに比べればずっと低いところを多分さまよっていたんじゃないかなと思うんです。まあそれでも安いから仕方ないかなということで来たんですが、これが高くなるってことになると話は全然違うんですね。品質が変わらないのに値段が上がると、やっぱりそれは嫌なんじゃないでしょうかね。そうするとやはり消費の一つのポイント、我々の生活のポイントは、いかにお金を使わないで、クオリティの高い生活をするかっていうことに変わってくるんだと思うんです。すなわちその、今の様子ですとですね、とにかくその品質が全体的に下がっちゃってますから、食べるものから、まあ、衣食住すべてですけども、健康と持続可能性を考えたライフスタイルということを考えた場合に、お金を使うだけではですね、やはり、健康にも持続可能な生活にもなれない部分というのが非常に大きいんじゃないかなと思うんですね。そうするとこれ自分でやるってことになると、衣食住のある部分を自分でやることになるわけですね。これは非常に大きな変化でありまして、もうすでに農園をやってる人たちって結構いますね。家庭菜園含めて、あるいは醤油とか味噌とか自分で作ってる人っていうのも結構都市部にいますね。それからもう一回なんか日曜大学じゃありませんけども、自分でなんかその作るとか組み立てるとかいう人は決して今少なくないですね。ですからそういうのを見てると、やはりこれは本当に質の高いものはやはり自分で作った方がいいんじゃないか、衣食住の中でですね、自分で納得するものっていうのは自分で作らないとダメなんじゃないか、お金を出すだけではダメなんじゃないかと、まあそういう方向にこれはなってきてんじゃないかな、なっていくんじゃないかなと、もっともっとですね、そんな感じが見ていてするんです。でもともとですね、外国の家と日本の家を比べてみると、日本はですね、とにかくガラクタに満ち溢れてるんですよね。物が豊富だと言いながらですね、もう使ってないような古いパソコンとかですね、なんかゴロゴロ転がってるし、それからその余計な雑貨がたくさんあるんですよね。ゴミの山になってるぐらいですね、その雑貨がたくさんあってですね、何一体使ってんだろうと、安くてそこら中にあるから思わず買っちゃうわけですよね。でもこれ高くなれば買わないですよね。買う必要がないわけですね。すなわちよく考えて消費をしていけばですね、そんな雑貨品をいちいち買い込む必要もないし、そもそもですね、 このストレス解放の手段として買い物するっていうこと自身が値上げ、増税とか値上げしてくればできなくなってくるわけですから、そうするとこのストレス解消の手段が別の方向に向かっていく可能性がありますよね。買い物ではなくて、なんか自分で作ったもの食べてもいいしですね、どっか自分で足で歩いてですね、あるいは自転車に乗ってどっか出かけてもいいし、要するにお金を使わないで自分のこの幸せを高める方法っていうのは結構あると思うんですね。そういう方向にですね、さらにこれ人々が動いていくんじゃないかなと、私そんな感じがするんですね。したがってこれからまあ生活者の立場から言うならばですね、本当の幸せと申しますか、生活のクオリティっていうものは決してお金の額と比例しないんだということはまず頭に入れてですね、自分にとってどんな生活が好ましい生活なのかっていうことはこの際よく考えたらいいと思いますね。収入も増えてない、あるいは年金も減ってくる、この状況の中で増税と値上げが来てるわけですね。そうすると今までの消費は続けられませんね。ということは何か切らなきゃいけない。その切るっていう時に、その今までの価値観や今までのライフスタイルにこびりついてると、しがみついてると、そこで切るってことは非常に惨めな感覚になりますね。で、こういう時はそういう、なんて言いますかね、単なるダウンサイジング、生活のダウンサイジング、コスト削減ではなくて、根本的に生活のスタイルを変える、リストラクチャリングっていうことをすることが私は効果的だと思うんです。生活のリストラクチャリングっていうのはですね、決して生活のダウンサイジングではないんです。なおかつもう一回ですね、幸せとは何かを考えてみるんです。こんな買い物することが果たして幸せなのか、毎日毎日ですね、なんか買ってきたものを食べることが、あるいは外食することが幸せなのかですね。で、そのどこに一つ鍵があるかというと、時間の使い方なんです。時間の使い方を徹底的に見直してみるといいんですね。朝起きる時間とか夜寝る時間とか仕事に割く時間とか、この時間を見直してですね、その今まで買い物に頼ってたものについて、それを、その衣食住のある部分を自分でなんか賄うためのその時間に費やしていけばいいんですね。なので、お金を減らした分はですね、その分時間を増やせばいいというふうにまず考えたらいいと思います。ですから、とにかく余計なそのことは切って、で、自分のその、まあ、なんて言いますかね、衣食住を賄うことができるための、賄うための時間をまず確保するんですね。それから次は技ですね。次は技なんです。もういわゆる暗黙知の世界ですから、衣食住を自分で賄うというのは、確かに本も出てます。それからいろんな人から話聞くこともできますから、最初はですね、形式知という感じでですね、いろいろ学ぶことはそれは可能です。しかし、こういうのが本当に面白くなるのは、大変だっていうより面白くなるのは、自分でこのやってるとですね、どんどん面白くなっていくんですよね。いろんなことができるようになるんです。今までできなかったことができるようになる。で、そうすると、だんだん自信がついていくんですね。ああ、自分はなんか生きられるんじゃないかと。自分でなんか食べるものを調達できるじゃないかと。自分でなんかその一番美味しいものを作れるんじゃないかと。そういう自信がついていくんですよ。これがものすごくいいことでありまして、なわちそれはお金の奴隷であった人がですね、やっぱり自分で生きる力を持った瞬間なんですね。これだけでもですね、ものすごく良い効果があります。ですから、なんか自分でやってみるということをぜひお勧めしたいと思いますね。で、それは同時にですね、暗黙知をこう増やしていくってことなんですよ。自分でその考えてね、お金もない、それからその土地も、例えば農園であればですね、お金もない、土地も限られている、時間も限られている。この、まあ限られた環境の中で、どのような、まあ、成果を出すか、より美味しくたくさん作るかっていうのが一つのテーマになってきますね。で、そこで創意工夫っていうのをやる。で、創意工夫といっても特別お金をかけて何かするってわけではないですから、まあ、作付けるものとかですね、場所とか、作付け方を変えるとか、まあ、そういうことですよね。そういうこの創意工夫っていうのは、実は後々の人生、あるいは日本再生にとって極めて重要な資産になるんです。なので、本格的にですね、まあ、体制が改まって日本再生していくときに、やはりそこで必要なのは、前から言っているように暗黙知です。みんなが自分の力で、自分の中に持っている能力、これがですね、非常に重要になってきます。で、その暗黙知たるですね、個人の実力、何でもやればできるというこの自信、これを今身につけておくことは極めて重要なことなんですね。 ですからこの際ですから、やはり自分でこのまず時間を割いて、で自分なりの衣食住を確立させるため の, あのいろんな手段をですね、まあ、自分の好みに応じて好みで選んで何かやってみると、それは非常に私は、プラスになると思いますね。ですからそのいろんなものをですね、とにかく自分ができる範囲で買い物していたものから自分で作るものに変えていくんですね。買い物を自作に変えていくんです。それだけでもお金が減ってくるし、そしてもっと自信、あの実力がついてきますから、そういうこと成功すればするほど自分の実力がついてくるんで、ですからますます怖くなくなりますね。未来に対して建設的になっていきます。それから同時にですね、そのお金を使わないっていうことをやった時にですね、本当にいいものが作れるんだっていうことが分かってくると思うんですね。食べるものなんかそうですけども、あの旬のものというのはですね、例えば野菜なんかでも一度にたくさんできますから、安くなっちゃうわけですね。ですから農家としてはですね、この旬の時にたくさん作ってそのまま売ってもなかなかお金になりませんから、季節をずらすわけですよ。例えば今頃できている非常に甘いトマトとかですね、こうハウスで季節をずらして作りますね。まあそれはそれで業としてはいいんですけども、まあ食べる側としてはですね、何もこの真冬にですね、暖かいトマトを食べ、甘いトマトを食べなくてもですね、トマトは夏にね、いくらでも取れますから、まあ夏に食べればいいわけですね。そうやってこの旬に合わせた食生活っていうのを入れていけばいいんですよ。旬に合わせた食生活を入れていくと、これすごく安く済むんですね。で、栄養価も高いし、とっても健康的になってきます。だから、そうやってですね、とにかくその、季節感というものが、お金をかけずに生きていくと、ものすごくその感じられるようになると思います。それから同時に修理ですね。長く使うっていうことを考えれば、直していけばいいわけですよ。あるいは長持ちさせるための工夫ということが必要になってきますね。それはとっても重要なことでありまして、壊れたら買い替えるではなくて、長持ちさせる工夫をどんどん積み重ねていくと、それはその人の人生にとってもものすごく大きなプラスになってきます。ですから、まあ今までですね、この値段が下がっていきながら、まあ、品質も下がってた。しかしまあ安いから買えばいいやということでやっていた。これがいよいよ増税と値上げで逆転してきたわけですね。品質が悪いのに値段が高いという状況になってきましたから、ここはライフスタイルを切り替える最大の転機で、ここからやはりなんか21世紀、本物の21世紀らしいね。今までは20世紀年長ですよね。21世紀らしいなんか新しいライフスタイルが生まれていくんじゃないのかな。こう真剣にですね、乗り越えると、すなわち所得が増えていない、あるいはその所得減っているのに、ライフスタイルのクオリティを、衣食住の品質を向上させることができれば、これ本当にですね、なんかものすごく素晴らしい人生の始まりですね。それは価値観と、それから能力を高めることによって、そして時間を上手に作ることによって、今十分に可能で、そういうことをやってる人は実は決して少なくないんだと思うんですね。じゃあ一方、物を作ってる、売ってる側ですけども、これはですね、やはりよほど考えていかなければいけない状況になったと思うんですね。すなわち、今の自分の売ってるものを売ることが世の中に役に立つことだと、100% 言い切れない時が来たということですね。果たして何を売ればいいのか。やはり値上げの時代というのは値下げの時代とは全然やり方が違うんですね。デフレと言って値段が下がってきた時にはですね、やはりなんだかんだ言いながら安く大量に作るところが勝っていきます。しかし値上がりしていきますと、今消費者のことで申し上げましたように、その安いものを大量に買い込むってことができなくなってきますから、値段が上がったものを大量に買い込むってことは当然できなくなってきますから、いいものをやはりそれなりの値段で売ると、ここにしかその意味はないわけですね。すなわち素人が作れないいいもの、さすがプロだなというそのいいもの、すなわち形式値ではなくて、これも暗黙値ですよね。形式値にしかないそのクオリティっていうのは、それは誰でも真似すればできるわけですから、やはり形式値にはない暗黙値のクオリティ、良き品質っていうものを作って初めて商売になるんだということだと思いますね。それから今まさにですね、デフレからインフレに転じて人々がライフスタイルの切り替えをこれから本格的に進めていくと思うんですね。だからこのプロセスの中で御用達の仕事が十分にできるんだと思うんです。今本当に必要なことはですね、この新しい時代の中で、この 所得も増えないのに、値上がりしていく、値上げしていく、この中で消費者困ってますから、自分の専門分野で、いかにそういう消費者を助けるか。これがですね、一番重要な私は御用達の、基本戦略なんだと思うんですね。で、それはやはり長年いろんな分野で仕事をしてきて、いろんな人も知っていて、そしていろんな、技術とか技能とか、もうそれもわきまえてる人でないと、逆に言うとできないんですけども、的確なアドバイスですね。お客さんに対する的確なアドバイスと、やっぱり支援ですよね。ですから、ただ単に物を売るっていうよりも、その売ったものがお客さんの人生をどれだけ豊かにするか、ここについて単なる観念的な話ではなくて、本当にもっと実践的なですね、戦略だとか、あるいは目に見える効果だとか、こういうことも本当に考えていくことが非常に重要だと思いますね。教育なんかもそうですけども、実は最近大学が定員割れを起こしているのは日本だけじゃなくてアメリカもそうなんですね。大きな転機はやはりリーマンショックの時だったと思いますね。大学行ってんのに就職ないんですね。そうするとあれだけ高い大学、金払って大学行く理由がないわけですよね。やっぱりですね、役に立たないものは消えていくんですね。で、前から、とにかくですね、大学の教育の内容なんていかがなものかという話はどこでもあったわけで、特に社会関係ですよね。社会関係のその政治学だとか経済学だとか勉強してもですね、実際にその政治家になって何か役に立つんですかと、あるいはですね、その役所行ったりだとか、その一般の会社で勤めてですね、その政治学だとか経済学だとか経営学の知識何か役に立つんですかと言われてもほとんど役立たないわけですよね。それでもこれ看板を買うみたいなもんでね、それでみんな金払って行ってたんですが、中身ないわけですから、それはやっぱり行かなくなって当然ですよね。ですからやっぱりそこにはですね、怠慢が私あったと思うんです。その教育サービスを提供する側の怠慢があって、やはりその役に立つっていうことについてもっと貪欲にですね、考えて、カリキュラムの内容とか教え方を変えていくべきだったんだと思うんですね。それはすごく重要なことで、どんな商品においてもですね、やはり改めて健康と持続可能性を考えたい時代に自分で売ってるものはいいんだろうか、この売り方はいいんだろうか、誰のためにこの仕事をしてるんだろうか、これをもう一回ですね、きちんと見直す必要があると思います。そしてこれからですね、お金をいただくっていうことは、やっぱり並外れたクオリティだというぐらいのものでないと難しいと思うんですね。素人でもどんどん何でも自分でやっていく時代だと思うんです、これから。もうそれが一番いいことですからね、その本人にとっても。その中で、あえてお金を払って買ってくれるものというのは、やはりすごいものですよね。だからそんなにたくさん量は多分いらないし、非常に限られた量でもいいんだけども、そのものについてはですね、やはり、ものすごくやっぱり品質が良くて、で、二つとないというぐらいのものであることが私は必要だと思いますね。あるいはもっと逆手にとってですね、do it yourself みたいな時代ですから、do it yourself をサポートするのも重要な仕事なんですよね。do it yourself をサポートするっていうことにですね、実はその、付加価値を見出すということも十分に可能でありまして、要するに、今までのような値下げをしてですね、安く大量に売るという、このビジネスモデルがもうこれで崩壊してるわけですから、この先のその頭の切り替えというのは非常に重要ですね。で、もうだから無理する必要はないわけですよ。安くいいものなんて言いますからね、そういう無理が生じて、偽物が出てきたりですね、なんか偽造が出てきたりということになるわけで、無理しないでそのやるためには、もう少しよく考えて行動すればいいってことですね。やっぱり最後は暗黙知ですよね。例えば、お米って一言言ってもですね、どんなお米がいいのかってのは、たくさんいろんな考え方ありますもんね。やっぱり最後はですね、どうやって誰が作ってるのかってところに行き着くわけでありまして、全部こういうのはやっぱ最後人に帰属するクオリティになってきますね。同じだと思うんです。ですから今までのように形式値を重視した、ものの売り方とか作り方では、もうちょっとこれ値上がりしていく時代には対処できないと思いますね。そことよく考えて、その行動を切り替えていただければいいと思うんですね。今年はですね、とにかく形がどんどん変わっていくでしょう。 安倍内閣もですね、なんかアメリカと密約しちゃって、あれもうバレてますからね、どんどんその話広まってきて、なんだなんだって話になるでしょう。それから例の鹿児島の補欠選挙もですね、大島郡とですね、市と二つあって、市の方はですね、なんと野党候補が勝ってんですよね、あれ。だから鹿児島市や 市区の方ではですね、まあ野党候補の勝ちですから、まあそれはやっぱりいかにですね、その安倍内閣に対する批判が強いかってことよくわかりますね。まあそういう時代の中で自分たちで未来を作るってことが何よりも大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、増税、値上げは効いているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。